べては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
それではですね、あのセッション、B ですね、あの生成とプレゼンテーション、ジェネレートとプレゼンテーションというこのセッションを始めたいと思います。まあ、大きなテーマ、生成ジェネレート、という言葉はありますけれども、まあ、あのこのセッション、こちらのセッションではですね、6人の方にプレゼンテーションしていただきたいと思います。で、80年代前の方からは、大室雄介さん、それから加藤拓郎さん、それから千葉美幸さん、70年代前の方からは、松島純平さん、入江徹さん、それから浅子陽介さん、その3方にそれぞれに、プレゼンテーションをしていただきたいと思います。で、ちょっと時間が押してますので、3分から5分のプレゼンテーションを6セット、まずは聞いていただいて、それから、議論に入っていきたいと思います。じゃあ、大室さん、まずよろしくお願いいたします。
はい、81年生まれの大室です。よろしくお願いします。僕は今、設計事務所を始めまして、で自分で始めたんですけど、まあ、設計というよりはちょっとアトリエという感覚で、まあ、作品などを作ってるので、と、まあ、生成とプレゼンテーションというテーマなので、まあ、自分の自己紹介 VTR のようなものを作ってきました。5分でわかる大室雄介。2011年、このようなことをやってます。1月に大室市川アトリエというのを、ちょっと生命判断的に良くないので大室雄介アトリエに変えました。でそれからは、美術展のようなことばっかりをやっています。で、秋葉原の方で展示したのは、道祖神の写真を集めたもので、もう一つ秋葉原の方で展示しました。これは、慰霊碑計画で、練馬の方に、アトリエを設計とあと施工もやってみました。それと、現在京都の方で、個展をやっているんですけれども、迷宮の箱というタイトルで、まあ、家老とお墓の下にある納骨室を彫刻と、まあ、模型のような形で作っています。まあ、原寸大で家老として使えるような形にして、で副葬品をで中を埋めるというような作品を作ってました。で、現在動いているのが、あの小説家、私小説家の川崎翔太郎という人の物置小屋。この人は物置小屋でずっと文章を書き続けていたんですけれども、その人の物置小屋の再建計画を今、進めています。で、2010年、駆け足でいきます。秋山画廊というところで、個展、二人展をやっています。画廊の空間に楕円形の空間を入れて、入れ子状にして、美術作家、彫刻家の作品を展示しています。でそれを一度黒く塗り替えて、また別の作家を呼んで、で展示をしました。で、それとはまた別に、100年の小屋という作品を作っています。これは生活において一番必要不可欠な部分、まあ、寝室、トイレ、押し入れ、あと祈祷所、この4つを合わせるとちょうど1坪2畳分のスペースになり、まあ、軽トラックで2台、1トン車だと1台で運べるという小屋です。これをまあいろんなところに持ち運んで、そこで実際に生活をして、まあ、文章を書くということをやっていました。これは埼玉県の春日部市の方で、まあ、兄の奥さんの実家を借りてやっていました。これが、大阪の方で、アンダー30建築展というのがあって、まあ、それにも持ち運んで、あまり評判は良くなかったです。で、2009年は、独立しました。大室市川アトリエ設立です。でこの時は、展覧会の会場構成を主にやっていました。四ツ谷の方で、R イマキュレ展、あと、三重県の鳥羽の方で、詩人のイラコ清博という作家の、家を移築して記念館を作りました。で、2008年、この時はまだ磯崎新アトリエに在籍していまして、中央アジアの大学計画と、あともっぱら日本の方の倉庫版と、あと引っ越しのお手伝いを、まあ、日本で唯一の現場だったので、その辺を率先してやっていました。でアトリエに通いながら秋山画廊で、アドルフ・ロースへの手紙という 作品です。これはロースの言葉からインスピレーションを受けて、彫刻のような、インスタレーションのようなものを作ってます。で、2007年この時は大学院を修了して磯崎アトリエに勤務を始めました。とアトリエには2年間ほどしかいなかったんです。で、その時、修士設計で、靖国問題千鳥ヶ淵の戦没者墓園について、作品を発表しました。で、戦没者墓園の、谷口義郎さんが設計した、無名戦没者墓園なんですけれども、国立追悼施設という名がついているんですけれども、その建物の軸線の方向が思い切り靖国神社に向けられているというのを、テーマにして、で、それについての、作品を発表しています。で、それと同時に、ギャラリーを改修したご褒美として個展をやっていいということで地鎮祭のような、作品を作ってます。2006年、大学院修士2年で、この時から、大学が多摩美術大学だったんですけれども、ちょっと建築からなぜかその彫刻の方に傾いてしまって、でこの頃から、展示を始めてます。このような、舞台、神社の境内につけた舞台ですとか、あとこういったドローイングなどを描いています。で2005年で、学部の4年の時に、仙台の卒業設計で日本一をいただいたんですけども、これが有名な、大西真紀さんの一つ前の世代ということで、日本一、多分目立たない日本一ということで有名です。大学院の時は、建築史家批評家というか、飯島洋一さんにずっとついていました。で、その時に作った、卒業設計が、ゲルニカ、スペインのゲルニカに、ゲルニカを誘致するためのミュージアムを作るというような、設計をしてます。で、2001年から2004年、2001年に多摩美に入ったんですけども、その時に、初めて建築家のモズナさんに会いました。で、建築家っていうのはこういう人なんだって思い込んで、4年間を過ごしてます。で、8月にドイツ旅行に行って、で、建築を見て回って、で建築を始めようと思ったら帰ってきたらモズナさんが亡くなっていまして、でそのすぐ後に、テロで建物が崩壊するというところを見ていました。でその後は、2002年2003年とちょっと、美大で建築をやるというのはどういうことかなと思って、こういうものに興味を持ちながら、学部を過ごしてます。で、2000年暗黒の浪人時代、この時のお話は一切ありません。で、97年から2000年都立石神井高校、一般的な高校で、となぜかボクシングをやってます。で、兄に、これちょっと世代によってやっぱ違うと思うんですけれども、この頃からイラストレーター、パソコンを使ったデザインというのが普及しだしていたので、と絵が一切描けなかったんですけれども、絵が描ける、でそういったソフトを使って T シャツを作って、ちょっと一儲けを企んで、原宿の露店とかで売ってました。で、一番の事件はやっぱりポケベルからシティフォンに変更したことです。この時にちょっとこうプッシュフォンの価値観が変わったなと思います。で、榊原事件があって、その時は全国の親から、子供への目線がこう変わった瞬間で、和歌山毒物カレー事件以降は子供の方から親への目線が変わるというようなことを高校時代に経験しています。で、中学、区立中学校に入学、この頃ジャンプ派からマガジン派になってます。で、兄貴に、競馬を叩き込まれ、叩き込まれると同時に、ボクシングを始めてます。で、この頃に、震災、サリン事件などがありましたけれども、やはりこの頃は、中学生ということもあって、その朝原の歌とか踊りとかが非常に流行ってた時代です。ありがとうございます。一人伝わればいいと思います。で、小学校の頃、この頃ジャンプ全盛期です。で、ジャンプ全盛期なんですけど、その頃に F1 にハマってます。 F1 もセナ、プロスト、マンセル、 ブーツェンなどの時代です。分かっていただける方がいたら嬉しいんですけども、で、J リーグが開幕したんですけども、その前にサッカーをやめてしまって、野球に転向しました。で、その頃はそのテレビで壁の崩壊とか湾岸戦争を見て、なんかそのゲームよりもよりこうゲームっぽいというか、でもこれが現実、これって現実なのよねみたいな、その状況を、に釘付けになっていました。で、小学校の低学年の時には宮崎勤による、連続幼女誘拐殺人事件があったんですけれども、その時は本当に恐怖といいますか、自分と同世代の人がこう誘拐されたということだったり、あと、ニュース速報が流された時に常に怯えるというような、そういった経験をしています。で、1981年、練馬区総合病院にて、生を受けています。以上で5分でわかる大室雄介でした。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。はい、そしたら、次の方で加藤さん、ただ、ですね、今 Mac からつなげるコードが、あ、大丈夫ですか。はい、じゃあ加藤さんよろしくお願いします。自己紹介から、まあ、はい、
東北大学東太郎研究室修士2年の加藤と申します。簡単な自己紹介30秒でしますと、ネモハという雑誌を、茨城県の学生を中心に作っているんですが、僕は、書き手志望ではなくて設計者志望ですということを伝えておきます、初めに。はい、で主に、最初このテーマは何でしょう、建築じゃなくて世代とプレゼンテーション、生成とプレゼンテーションということなので、その話も、します。でネモハのまずは紹介をしたいんですけども、基本的には全員が、五十嵐太郎研究室に所属していて、でも、五十嵐太郎さんにはほとんど無関係に勝手に学生だけで制作出版をしています。で、今日は、簡単に80年生まれの僕らが身近に経験してきた0年代の建築メディアに絡めながら、大きな新建築とかいわゆる大きな建築メディアだとか、と僕らがやってるような建築同人誌の関係とか、さらには、ここには今日持ってきていなくて2日後に納品されるんですけど、最新刊のネモハ02プラスのこともちょっと話したいと思います。まず0年代、僕らが経験してきた0年代の建築メディアについて少し話したいと思うんですけど、基本的に、僕らも同人誌っていうのはエディフィカーレ、南さんだとか五十嵐さんだとかやってきたエディフィカーレのような、まずやってみて、それから、大手メディアでステップアップされるというのが、昔の理想だったと思うんですけれども、0年代に入ると、ステップの先にあるはずの大手のメディアがどんどん廃刊休刊に追い込まれていきました。で少し例に出すと、2000年に SD が、SD、 2004年に建築文化、2008年に10プラス1がなくなっていきました。そんな中で既存のメディアに、大手のメディアに頼らない、小規模中規模のオルタナティブメディアが多く生まれたのが0年代中盤以降だと思っていて、例えば藤村隆二さんが編集するフリーペーパーのラウンドアバウトジャーナルですか、だとか、長嶋昭雄さんの、建築と日常だとか、富井さんのアーキテクチャとクラウドだとかが、0年代後半、中盤から後半くらいに出てきました。紙メディアの他にもデザイン .net だとかアーキテクチャフォトだとかもウェブ上で建築の情報を伝えるメディアが、紙メディアに限らず起こってきています。でその他にも建築系ラジオもその一環というか一つと 言えます。で、その他にも、もう少し例祭というか、建築同人誌という呼ばれるようなものも、震災の前日にここで、建築系文学フリマというラジオを収録したんですが、大学単位で、例えば宮城大学のディケイドだとか、東京芸術大学の、アーキテキタだとか、いろいろ大学単位で出しているので、僕らだけが、やっているというわけではなくて結構増えてきているという状況があります。で、次に我々がやっているネモハで一番やりたいこと2点をお伝えしたいんですけれども、2つありまして、1つは若い書き手をが集まる媒体を作るということ。で、もう1つは0年代の建築を、にフレームを与えるということです。で、1つ目の若い書き手が集まる媒体を作るっていうのは、先ほども言ったんですけれども、多くのメディアがなくなっていく中で、0年代をちゃんと見て、語れるような、人というか世代がなくなってきているというか、我々の世代が、発言する場がどんどんなくなっていくから自分たちで作らなきゃいけないという状況があって、編集して今はいないんですけれども、市川という編集スタッフが、この人書けるんじゃないかなということ人を見つけてきて、ブログやツイッターなどで声をかけて書いてもらっています。で、そのための形式としてブックガイドがいいということで、1号は絶版になった建築のブックガイドを40冊取り上げて、だいたい2000字から3000字くらいで1冊につき書いてもらっています。回してください。で、2番目の、0年代建築にフレームを与えるということなんですけれども、それは1号はあまり意識はしていなかったんですけど、2号で特集が、建築のプレゼンテーションを特集しました。で、今日は、最新刊を持ってきてないんですが、これは文学フリマ号で、頒布したアルファ版なんですが、アルファ版ベータ版は完成形みたいな話は編集部内でもあったんですけど、これがググったらなんか違ったんですよね。アルファ版がサンプルみたいな感じで、で作りました。で、これなぜ建築プレゼンテーションなのかということなんですけども、0年代ってでは、なんというか、つまりじゃなくて、建築プレゼンテーションっていうのは、例えば、建築物ではなくて、それが表現された二次元上の図面だとか、ドローイングだとか、ダイアグラムだとか、コンセプト、言葉などです。で、こういった建築のプレゼンテーションっていうことが、0年代で、なかなかプロジェクトが、大きなプロジェクトが建築家もらえなくて、なかなか建築物を実際に建てることが困難になったっていう状況だとか、仙台の日本一だとか、建築の学生へのメディアの注目が集まったとか、いろいろ様々な理由はあるんですが、建築物ではなくて建築の表現が担う役割が強まったのが0年代だと、我々考えていて、その建築物を実施設計する上で不可欠なリアリティの問題がなく、建築家と建築学生が同一の評価軸に乗ることが、建築プレゼンテーション特徴として挙げられます。他には、例えば建築はどこにあるの展だとか、建築家によるインスタレーションだとかも、あとは世界的に言うとアイコン建築が流行したみたいなことがあるんですけれども、これらは普通に言う建築物とは明らかに、違うものの、なんだろうな、建築物を 建てるために建築的な想像力が使われた例だと考えています。なかなか難しいですが言葉だけですみません、ちょっと準備が足りなくて。
言葉だけの方が多分ラジオ的には非常に後で聞きやすいのはい、ありがとうございます。で、なんか多分勉強会ってこういう感じなので、今ので非常に何を議題に挙げたいかっていうのはすごく明確になったと思います。ありがとうございました、はい、というわけで次にですね、千葉みゆきさんの方から、お願いいたします。パソコンを、はい、あ、次の方は準備を先にしといてください。で、その意味だと、先にですね、松島、もしも今先にプレゼンをコンピューターなしでできる方がいましたら、お願いしたいんですけど、すぐできそうですか？すぐできそうだったらやっていただいて、そうじゃなければ、入江さんが、ネットにつなげばっていう話がありましたんで、入江さんの方からお願いできればと思いますが、千葉さんどうでしょう？
CD さえ読めば。
ますか。じゃあせっかくなので今のお二人に対してちょっと一つ質問とかなんかあれば一人ぐらいちょうどできる感じなんですけども、いかがでしょう。ではせっかくネモハの話が出たので、石塚さんの方から、加藤さんどうですか。なんかあるいは今日あれですね、山道さんと、書き手の加藤雄一さんも来てますよね。加藤くんあんままだ喋ってないから
。あ、僕はまだ大丈夫です。他にも書き手の人と、
あ、そうなん
ですか、編集の子が来てくれ
る。じゃあよければ紹介して話していただいても。
あ、じゃあ自己紹介。
はい。東京電機大学大学院修士2年の斉藤誠と申します。仙台デザインリーグ2010で特別賞をいただきました。はい、で今回その石塚くんたちと一緒に雑誌を書いてます。よろしくお願いします。
横浜国立大学都市イノベーション学部修士1年の加瀬貴信です。石塚さんと IPAC とか あと去年のアーキ TV2010 の方で一緒に活動させていただいた縁で、今回編集委員としてアーキマガジンの AM の方に誘われて一緒に活動させていただいています。
じゃあ千葉さんに
お願いします。千葉みゆきと申します。よろしくお願いします。自己紹介、簡単な自己紹介をさせていただくと、1986年生まれで、2009年に京都大学の建築学科を卒業して、2011年にその大学院を修了しました。高松先生の研究室にいました。それで現在は日建設計で働いています。今回先生とプレゼンテーションというような枠組みに入れていただいたので、先生ということに関してお聞きしたい、皆さんに作り手だと思うのでお聞きしたいことというので先生について、考えていることをまとめてきました。ジェネレートというと現実に定められた一連の規則を適用することによってある出力を得ることというふうに、シャビタ出てくるんですけど、一連の規則の適用ってことは手法の存在があるっていうようなことだと捉えることができると思います。で、私修士論文でアルドロッシの、建築論、言説分析をしていたんですけれども、そのロッシが合理的建築というテキストの中で一つの建築的公式に接続しているってことは研究とデフェンセスにとって必要欠けだってことを言っていたので、これはずっと頭の中に残っていて、その生成する、建築的公式だとか、一連の規則だとかっていうものを、探したいというか、分類したいなと思いまして、パソコンの四角に囲ってある、1,2,3 番っていうものを、考えてみました。で、新しいものを作るっていうことの、一つ目は既存のものの微小な改変の連続進化ということで、アノニマスな建築であったりそういうものが生活とかによって徐々に進化してある一定のレベルまで達して、ですごく強度を持った新しいものとなっているというようなことと、で2番目が分類類型による不可視のものをあぶり出しということは、アドロッシが都市の建築の中で都市を分析して、で類型して、 そうしたものから制作を行う、絵のヒントを得ているというようなことと、あとミシェル・フーコーの、言葉と物の分類することという章がありますけれども、そういったものから新しいものというのが出てくるということを、もう一つの手法として考えました。で、3つ目が個人的イメージや記憶、想像力の現実への、野望、シュルレアリスティックなこの個人的イメージの、現実に適応するときのに新しいものができるんではないかっていうような、まあ、作り手っていうのは個人なので、根本的にはこれが一番もしかしたら根本にあるのかもしれないですけど、まあ、一番のその既存のものの改変の連続っていうのはもう一番ベーシックなものですし、まあ、3つが重なり合ってものができるのかなというふうに思いました。5分ですかね。それでですね、まあ、ロッシの研究で、その2番と3番がこう順繰りに繰り返して新しいものって言ったら変ですけど、ものを作っているっていうようなことをしていました。で、ここからはその 1,2,3 番の2番にあった分類することなんですけれども、建築の分類っていうものを考えていて、でこの4つの証言についての分類をちょっと考えてみたいなと思い始めたところで、例えば完全なもので言えばギリシャとかルネサンスの建築が完全な ほとんど完全なものを目指していたとすると、あとゴシックとか、ゴシックは完全なものの集積による無限であったりとか、あとバロックでいうと完全なものの断片の集積による無限であったりだとか、まあ、このちょっと、声で説明していくんですけど、この4つのに分類することがもしかしたらできるかなと思いましたので、なんか建築の分類について、70年代の方では教えていただけたらなと思います。以上です。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。非常にいろいろ施策的な話が入っていたと思います。千葉さんのプレゼンテーションに対して1点ぐらいコメントが、質問があれば今の間にお願いします。ないですか？僕ちょっと聞き漏らしたところで千葉さんにお聞きしたいんですけども、なんか、フーコーと、シュルレアリスムの話も出ました。なんか、最初の既存のものの微細な改変の連続ってあれ、何ですか？ベースっていうか、なんか元になってるものってありますか？固有名がある、こういう、あれば。
建築家なしの建築とかです
ね。ルドフスキーみたいなところから来てるんですか？はい。わかりました。他にありますか？
建築、を作るっていうのは設計演習ぐらいでしかなかったんですけれども、それでなんか卒業設計で大きいものを作って、でなんかそこになんか作ることへのどうやって作るのかな、どうやって考えて作ったらいいものとか新しいものができるのかなっていうのを知りたくて、でその時にシュルレアリスムに興味をすごく持って、でシュルレアリスムの絵画っていうのはなんか違うぞっていうか面白いなと思って、それと建築を考えてみたいなっていうことを先生にお話ししていたら、アルドロッシーとかを見てみたらどうかっていうので、見てみるとすごくポエティックな文章がどんどん連なっていて、それの分析っていうのはとても面白いなと思いまして、そこを選びました。